長野県から KNB 大衆学祭来ました。海に行きたいな。デルラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故や火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時に頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義博さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マイナンバー制度が今月5日本格的にスタートしたということで、今日はこの制度について教えていただきたいと思います。まずどんな制度なのか川尻さん、改めて教えてください。
はい、この制度はまず3つの、利用するものがあるんですけれども、まず社会保障に関すること、それから税に関すること、あともう一つは災害対策に関する、この3つを、ちょっと網羅して、管理しますというようなものになります。
はい、
はい、でこれ一人に一つ必ずつきます、で世の中にこの一つしかありませんので、はい、もうこの人、この番号はこの人だけのものになります。
12桁ですね。
12桁です、で12桁っていうともう一つあるんですけど、すいません余談ですが、免許証の番号も12桁あります。
そうなんですね。
はい、でこれ自分専用で、生涯にわたって使うとても大切なものです。でこの導入された背景というのが、これ2007年に発覚しました年金記録問題、皆さんご存知だと思うんですけれども、個人情報の管理を組織ごとにバラバラに行っていた、そのためにああいったミスがあって漏れ始めたということですね。
さまざまな問題も指摘はされているんですが、このマイナンバー制度のメリットは伊益さん何なんですかね。
はい、政府が掲げているメリットとしてですね、まず小林さんちょっとお伺いしますけど、小林さん結婚されて名前変わられ、
変わりました。
以前は
田中純子でした。
はいはい、ですよね。こういうケースで、やはりこの人って結婚して名前が変わったりとか、あるいは住所が変わったり、こう変化するんですね。でこの行政サービス、行政そのお役所なんかでは、そういうその人がその人本人なのかっていうのを、名前が変わったり住所が変わったりっていった時に、この確認作業にすごく時間が取られていたんですけど、そういったのがもう一人に一つの番号で管理できるので、非常にもう簡単になるっていうのは一つ、
名前が変わっても番号は変わらないんですよね、生涯。
はい、そうなんですね。それともう一つはですね、この行政官でもですね、情報のやり取りがスムーズになるものですから、例えて言うとですね、それでこの利用している国民自身もこう利便性が増すところがあって、例えば児童手当、これはですね、その年に1回6月にですね、現況届といって、その方がその対象になるのかどうかっていうところで、確認資料としてですね、所得証明が必要なんですけど、その所得証明っていうのは1月1日のその年の住所のあったところなんですよ。で例えばこうご主人の転勤で4月に新しいところに引っ越しましたなんていうと、前の自治体から発行してもらわなきゃいけなくなったんですけど、そういったのが必要なくなりますよって、これが2つ目。
あ、書類の申請必要なくなるんですか。
はい、所得証明必要なくなります。もう役所間で情報のやり取りしますんで、
は
い、
それは
その人間違いないですから
便利になりますね。
はい、そうなんです。はい、
そして3つ目。
はい、3つ目はですね、所得ですとかそういう行政サービスのですね、受給状況も間違いなく把握できますので、特に所得関係ができますので、よく問題になっているのが、本来生活保護を受けるべきじゃない人、本当はお収入あるのに受けている不正受給、こういった問題がなくなって、本来本当に困っている人に、サービスを間違いなく届けることができるだろうと、そういうふうに言われています。
で、その通知カードの発送作業が始まったんですけれども、じゃあ届いて今後どうしていくのか、そのあたり詳しく教えてもらえますか、川尻さん。
はい、じゃあその制度の流れについてお話しします。でまず今月マイナンバーの通知が、まず住民票の住所のところに送付されます。
はい、
これは注意していただきたいんですね。それから簡易書き留めで送られてきますが、中身はマイナンバーの通知カード、
はい、
そして個人番号カードの、それと申請書と返信用封筒、それにですね、マイナンバーについての説明書類、
はい、
これもすごく大切なので、絶対に捨てないでください。
いっぱい送られてくるんですね。
そうなんです。で、個人番号カードはですね、表面にまず名前、住所、生年月日、
はい、
性別、顔写真、そしてこれ裏面にですね、その12桁のマイナンバー、それからIC チップが搭載されたプラチックのカード、これが送られてくるわけ、それがカードになります。
すみません、顔写真って、なんか撮ってもらった記憶はないんですが、もうすでに、
それは、
通知カードが来た、通知カードが来た後に、その後申請するときに、その顔写真を入れて、それで送るということ
になります。ああ、そういうことなんですね。送るときにね。
そうです、そうです。はいはい。すいません。
で、IC チップが搭載されたプラスチックのカードで、マイナンバーを記載した書類を提出する、しなきゃいけないということなんですね。
そ
うですね。
書類を提出することによって、今度その個人カードが送られてくるということです。
送れない、はい、まずは送らないといけないんですね、いろんなものをね。はい、わかりました。そして、申請する場合、なんかいろいろ気をつけなきゃいけないこととかもあるんですかね。
これはですね、一応、通知カードが来て、その中の書類を今度返信します、で今のお話の通り、顔写真もつけてということになるんですけど、これはに平成28年の1月以降に、そのカードを取りに行く作業が必要になります、
はい、
これは各市町村の窓口の方に行って、もらうということになります。
はい、なるほどね。そういう流れなんですね。
結局、通知カードを送ってですね、そして申請します、でその後に、届く交付通知書、このハガキを持って、それとその通知カードと、それと運転免許証、本人の確認できるもの、これを持って、そちらの窓口に行っていただくということになります。
それで初めて
カードが送られてきて、なので送るときはそんなに気をつけることはないんですけど、問題はその送られてきたカードの管理は、そのまさしくカードナンバーが入っているもので、その管理こそ気をつけていかないといけないですよという、
いや本当ですよね。万が一落としたりとか、どこにしまったかわからなくなってしまうと大変ですよね。
そうです、
そしてその後気をつけたりすることはあるんでしょうか。
はい、この後ですね、皆さん、そういうふうにですね、番号を割り当てられます、今度はですね、お勤めされている人などは、勤め先はですね、例えば年末調整、とか、それから今度こう源泉徴収票の発行に関しては、今度からその方それぞれにですね、番号が入る形になるんですね、なので会社としてはその従業員さんから、その皆さんの番号をですね、収集する作業に入ります。なのでそこでですね、皆さんは、会社に対してですね、その番号を教えてあげることになるんですね、
いやマイナンバーの取り扱いは本当に、ね、気をつけなきゃいけませんよね。罰則などは、
これはですね、非常に厳しくなりまして、最高刑はですね、懲役4年または200万円、未満の罰金、ですか。それでここがポイントでですね、日本の刑法では執行猶予がつくのは懲役3年までなんですね。ということは、最高刑の4年下ると、そのまま刑務所に入ってしまう、実刑判決、そういう厳しいものになる可能性があります。執行猶予がつかないですね、
厳しいですね。
厳しいです、
それだけ重要なナンバー制度なんですね。それで例えばですね、最初に送られてきますよね、で、そこに例えば入院してていなかったですとか、そういったケースはなんかこう 対応いただけるんですかね。
はい、そうですね、入院ですとか、あるいは東日本大震災の被災者の方でもともとおられるところから離れて住んでいるとか、あるいはですね、ストーカー被害とかドメスティックバイオレンスで身を隠している、はい、こういった方々についてはですね、実は先月の25日までにですね、その市町村にですね行って、実はこれこれこういうふうなんですよということで、相談に行く形になってたんです、でもですね、今もニュースなんかでも皆さん見とられるかもしれませんけど、そういったところではですね、そういう、実際の住所と、実際住んでいるところと住所が違う人についてはですね、受付していますので、そういった方は役所の方に出向いていただければと思います。
そうですね。で、通知カードの発送作業が、始まったということで、皆さんのお手元にこれからその通知カード、個人番号カードの申請書と返信用の封筒、それから大切な説明書類が届きますので、それを大切に、保管していただいて、それに返信する形でいろんな書類を提出しなきゃいけない、でそれで改めてマイナンバーの、そのカードが、
カードが届きます。
届くという、
交付して、はがきが、
受け取りは役所に出向いて受け取りが、大変失礼しました、
とりあえず大切な書類がいっぱい届きますので、皆さんまずはよく見て読んで、書類を提出しましょう。今日はマイナンバー制度についてお話を伺いました。またわからないことなどありましたら、そして損害保険のことについて、気軽にわからないことを尋ねてみてください。それぞれのお問い合わせ先お伝えします。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。イエキさんの安心グループは富山市赤田です。電話番号は 076-495-1905 076-495-1905 番です。皆さんからの疑問質問もお待ちしております。メール、ファックス、はがき、何でも構いません。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。